こんにちは、白金工業 FM です。今日は辻さんと田村さんと浅野でお便り会をやっていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では早速お便りを読み上げていこうと思います。質問です。受託系の分析をやってきた中で歯がゆさや限界を感じたことはありましたか？もしありましたら、それはどういった時に感じましたか？また逆にやっててよかったことなどありましたら教えてほしいです、というお便りを、まあ、こういうお便り実は複数いただいておりまして。
そうなんだ、
はい、かつなんか私も今採用面接とかやってて、こういうこと聞かれてたりするので、なんかまあそのアンサーになればいいなと思って今日は収録していこうと思います。
インターンで毎回これを面談でやってると聞かれます。
いや、そうですよね。
逆質問一発目によくやっぱり出てくると思うんですね。
今日はこの3人で話そうと思うんですけれども、田村さんが少し久しぶりなのでめちゃ簡単にでいいので自己紹介をお願いします。
はい、データサイエンティストやってます田村淳と申します。よろしくお願いします。新卒でこの会社に入ってまして、今年で11年目になります。今一緒に辻さんの2つ下の後輩になります。もともと案件的にはデジタルマーケだったりとか効果検証の領域と、あとはサプライチェーンの領域のプロジェクトを中心にこれまで担当してきております。今はですね、分析官とコンサルタントのいるアナリティクスコンサルティングユニットという組織があるんですけれども、そこの副統括ディレクターっていうところで、まあ、案件のところにも入りつつ、まあ、組織運営と重きを置いてですね、日々過ごしているという人間でございます。はい、よろしくお願いします。
はい、データサイエンティストっていう職種では実質我々の長の田村さんにも来ていただいて、この3人で話していこうかなと思います。
肩書き的には、はい、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速受託分析の歯がゆさ限界みたいなところで、ちょっと私から最初話そうかなと思うんですけれども、なんか一番はやっぱり我々はあくまで支援をする立場であって、こう意思決定者、最終的に意思決定するのはクライアント様であるっていうのが、まあ、そこが一つ線引きとしてはあるかなと思いますと。分析でどうしたら良くなるかとか、提言とか提案までとか、最近はこうデータ分析に限らずマクロな構想策定みたいなところから携わらせてもらうこともありますけれども、そこの最終的にゴーノーゴーの判断っていうのはお客様によるなっていうのが、まあ、同じアウトプットであってもやっぱ組織文化とかによって変わってくるなっていうのは正直なところとしてはありますと。あとデータ分析で表現できる世界も結構限界があると思っていて、そこの表現しきれない部分の判断軸、リスク取ってもここは進めるべきだなのか、ちょっとローリスクローリターンでいきたいよねみたいなところの、まあ、方針とか組織の文化みたいなところは我々もこうやっぱ分析に基づいて合理的にこうするべきだっていう提案はするんですけれども、ちょっとそこでは説明しきれない部分っていうのはこうクライアント様の文化にもよる部分があるのかなとは思いますね。
なんか舞台でそういうシーンに出くわしたこととかがあるんですか？
はい、僕はありますね、ありますね、
はいはい、
すごい例えばで言うと、短期的に売り上げを伸びるマーケティング施策打つか、ちょっとこう長期的にじわじわ効いてって、
はいはいはい、
なんか結果的にこう健全にプロダクトが成長していくのであるみたいな二択があった時に、まあ、どっちを取るかみたいな、分析上はどちらもこういうメリットデメリットがありますってなった時に、うんうんうん、どちらにするかっていうスタンスは、お客さんの文化によるものであるっていう感じなんですけど、
それはなんか浅野さんの考えと違うっていうのを超えて、なんかこう企業文化として違うって意味なんですか？なので浅野さんがもしそのお客さん側のプロパーだったとしても、だったら怒んないんですか、それって？
あ、いや、そこが難しいんですよね。そこも多分怒ると思っていて。
あ、それはそれでやっぱ怒んない。
そうなんですよね。でもなんか事業会社のデータサイエンティストとして就職する場合って、そういうなんかプロダクトのカルチャーとか、カルチャーマッチ前提で入ると思うので、なんかそもそもそれを起こさないための就職の時点での意思決定ができると思っていて
なるほどね。
受託分析でアサインされるときは、まあ、そこまでなんか一人一人のカルチャーマッチまでやってたらさすがに成り立たないと思うので、どっちかというとこうお客さんの要望に品質高くデリバーできるかっていうところで我々はアサイン決めていくと思うので、まあ、そこは難しいところだなとは思いますね。
なるほど。確かにプロジェクトマネージャーの人とかメンバーの人はなんかその会社の理念に合意してるかどうかっていうのはまあ分かんないですね。
ですね。でもなんか今言っといてあれなんですけれども、それ本当に最後の分岐でどっちになるかの些細な話で、 最初にやっぱりロードマップとか目的ゴールみたいなところはすり合わせた上でプロジェクトは進めるので、なんというか、すごい大筋のところは外れないんですけれども、最終的な細かいところの意思決定みたいなところは、まあカルチャーが出るなと思いますね。はい。というのもありつつ、僕、今ブレインパッド来て2年半なんですけれども、あんまり歯がゆさは感じてなくて、こんなこと言っといたあれなんですけれども、そもそもブレインパッドのお客さんって、率直に言って、データサイエンスのリテラシー高い人は、やっぱり高い企業さんが多いと思っていて、説明コストも我々低い部分もありますし、意思決定も結構合理的にしてくださる会社さんが多いと思うので、なんかそういう意味でもあんまり歯がゆさは感じてないなっていうのがありますね。はい。こんな感じでお二人のお話も聞いていこうかなと思うんですけれども、辻さんなんか歯がゆさみたいなところでありますか？
あ、でもまあ結構似てはいるところはあるんですけど、まあ僕の場合は、その意思決定のところで自分の考えと違うなとか、こう最後の分岐がっていうよりも、入った時の時点で取りためてるデータだったり、そのデータを活用するためのプロセスっていうのが整ってないみたいな場合って、それこそデータ分析に限界があると。経済現象を扱っていることがほとんどなんで、その事象を観測していなければ、なんかデータ分析しても意味ないんですよね、みたいな瞬間とか、これ実験してない限り、なんか細かく分析しても意味ねえっすわ、っていう瞬間がすぐに訪れちゃうんですけど、そうなった時には、それを工事しようとすると、まあ結構大変というか、まあ相当大変です。そもそもそのデータの取りためる設計から変えてくれって言ってるのと一緒だし、その実験してくれっていうのは、なんか一部売り上げを毀損してくれって言ってるようなものなので、それを僕ら側から、まあ、言葉を柔らかくしたり、こう時間をかけて言っていくことはあるんですけど、まあ僕の性分からすると、そのお客さん側の事業部長とか、そういう立場で入ってたら、有無を言わさずいきなりやるんだけどなーっていう風なのをこう思いながら支援することはあるんで、そういう意味で言うとやっぱ歯がゆさっていうのはあるかもしれないですね。うるせえ、とにかくやれって言いたくなるっていう。
まあ確かにトップダウンで決めていくっていうのができるとすごくスピード感は速いですよね。
こういうのってこう DX 部署とかがあるところと一緒にやらせていただくと、それそうですよねってなるんですよ。その DX 部署とやる場合には。でも、どんどん話を進めていくと、その、なんていうんですかね、利害関係もセットで調整したりとか、報酬も設計し直さないと、この問題って解消しないんだよなっていうのを、僕らはこうデータ活用っていう側面だけで入ってるんですけど、本当は人事まで介入しないと、この問題解決しないっていうのは、結構歯がゆいところだなって思いますね。
いやー、めっちゃわかりますね。ちょっとなんか話戻ってしまうかもしれないんですけれども、さっきのデータ整備みたいなところなんですけれども、なんか僕らはデータサイエンティストだから、それはデータきれいになって、そこの PDCA サイクル回せれば、どんどんプロダクト伸びるよねっていうのは、感覚的にも経験的にもすごくわかってますけれども、事業部って言えばいいんですかね。現場の人がデータをきれいにするインセンティブなんていうのは、そんなにすぐなんかリターンが来るものではないので、まあそのあたりをトップダウンでも中継とかに入れてこうやっていきましょうっていうのが本当は一番早いんだろうなって気持ちはありますね。
そうなんですよ。浅野さんがさっき言った長期短期みたいな話になんかダイレクトに跳ねてきて、多分それ短期的に稟議を通すのには不可能なお題なんですよね。
そうですね。
多分どんな人が稟議書いてもそれ通らないんですよ。そんな話。だから本当おっしゃる通り中継とかに入れてもらわない限りこの問題解決しないんですよ。
いやー、ですよね。最近データマネジメントっていう領域が結構好きで勉強してるんですけれども、なんか経営層にこう訴えかけるのであるみたいな文脈がやっぱり多くて、トップダウンで本当にやっていくっていうのがすごく大事だし、まあ我々の立場でどこまでリーチできるかっていうのはありますね。
まあ、でもなんか気持ちも明るくないですか？その中継にそのデータ整備やりますなんて書くわけないよなっていうのが気持ちとしてはわかるし。
我々は刺さるかもしれない
そうですね。我々にはめちゃくちゃ刺さりますね。
やったー！
なんか評価制度まで踏み込まないと難しいよねって話、昔辻さんとしたことあるなっていうふと思
僕
い
は
出
ずっ
し
と
ま
言って
し
ます
た
から
ね。
ね、これ。
やっぱ対面の方に当事者意識持って前のめりに進んでもらうために、やっぱりそれをやることによって、その人がプラスの評価をしてもらえるような環境と合わせてやらないと、やっぱりどっかでストップというかブレーキかかっちゃう場面とか 出てくると思うので、本当言ってることは最もだなって最初に聞いた時も思ったし、今改めてそう思
でもめっちゃむずいんですよね。うち
います。む
で
ずいっ
も
すよ
なんか
ね。
人事のプロセスと我々のデリバリーのプロセスって別にそんな密接に紐づいてるわけではないし、なんか細かいその評価のところはいじりますけど、会社全体で決めているところまでは介入できないじゃないですか。
そうですよね。こういう項目はチェックした方がいいんじゃないかとかは我々からもちょっと介入できますけど。
めちゃくちゃ大きなテーブルのところまでどうのこうの言えるわけでもない。っていうのが僕らの規模で存在してるんだったら、その何万人も抱えてる我々のクライアントで実行するのがめちゃくちゃ難しいのはまあその通りなんだよな。
なんか最近だからこそこう MVV とかパーパスみたいな組織文化特に大事なんだなと思っていて、はい、そんなことを考えておりました。はい。
これが僕の歯がゆいところ。
ありがとうございます。いや、重みがありますね。
田村さんはどうですか。
そうですね。一個すぐ思い浮かぶのは、本当に似たような、我々はあくまで支援者であって、意思決定者ではないっていうところ。まあ、そこのギャップは多少感じる部分あるとは思うんですけど、まあ、とはいえ、関わり方次第で、明らかに自分のアウトプットをもとに意思決定してもらえたな、これはって感じる場面も、
確かに確かに。
もちろんありますし、その最終的な意思決定者ではないにせよ、その意思決定にちゃんと寄与できる、あるいは寄与するために、立ち回り次第で、どうにかしっかりと入っていけるっていうところ、まあ、そういうチャンスがあるっていうのは、やっててよかったにつながると思うんですけど、まあ、決してその悪い話だけではないかなっていうふうに感じてるっていうのが一つと、あともう単純にこれは歯がゆかったっていう話で言うと、なんていうんですかね。クライアントの中で起きている諸々の要因で、プロジェクトが頓挫してしまうみたいなケースって、多少、やっぱり起こってしまって、やっぱり先方が相手してるのって我々、まあ、クライアントが普段コミュニケーション取るのって決して我々だけじゃなくて、他にベンダーがいるかもしれない、上位者もいる、メンバーもいる、横の利害関係者もいるっていう中で、我々のコントロールできる範囲ではもちろん最大限価値提供するために全力尽くすんですけど、もうその完全に外側から何かしらが介入されてしまって、ちょっと一回止まりますってなっちゃったケースとかもたまにあって、もうこればっかりはどうしようもないなってちょっと個人的に思っている部分がありますね。もう気持ち切り替えて次どうしよう、考えようみたいなんで。
そうですね。確かに分析テーマ以外の、なんというか、情報の非対称性みたいな、僕ら分析テーマに限っては、すごくこうヒアリングしてとか、このプロジェクトを成立させるためにっていう観点では、しっかり議論できますけれども、そこ以外の情報っていうのはどうしても取りたくても取れないっていう部分があって、そこはアンコントローラブルですよね。まあ、受託分析だからアンコントローラブルなのか、まあ、そもそもプロジェクト全体で見てもコントロールできない部分なのかっていうのはあるなと思いましたけれども。
そうですね。でもまあ、自信持ってもこれはしょうがないよねって言えるだけの、それまでの努力をもちろんしないといけないと思うんです。表面上そう言ってるだけで、本当は自分たちが全然価値発揮できなかったみたいなのが一番悲しいので、
確かに。
そうはならないように、もちろん全力は尽くすんですけど、まあ、それでもちょっとどうしようもないケースっていうのは、中には起こり得るので。
そうですね。あと、前半のやっぱ意思決定が、自分たちの分析が意思決定に役立ったみたいな話、すごくなんか共感していて、なんか僕も実は後で良かったことで話そうと思ってたんですけれども、若いうちとか、それこそ大きい企業さんだったりとか、金額規模だったり、ユーザー規模が大きいプロダクトのコアな部分のなんかモデル組めたりとか、分析支援ができたりっていうのは、なかなか事業会社1年目とか2年目からすぐできるかっていうと、そうではないと思うので、そこをめちゃくちゃ受託分析でいいなと思いますし、なんかそれがいろんな業界だったりとか、いろんなドメインだったりっていう風でやれるのは、すごい魅力的なので、意思決定に関われるっていうのと、そこのインパクトが大きいっていうのは、ブレインパッドならではの魅力だなと思ってますね。
そこは僕もすごい思うところで、特に僕その十数年前からいるんで、思うんですけど、うちが今請求しているチャージ単価と、僕が入った時の単価って全然違うんですよね。
そう
で、
で
全然違うんで、まあ、案件取りにくくなったっちゃ取りにくくなったんですけど、代わりにやっぱ任される仕事のレベルが全然変わったよなっていう
すね。
のはやっぱすごい思うので、こう、昔は本当単にもう要件が完全に決まってるやつをただ集計するだけの仕事だったのが、今本当にこうビジネスの方向性を決めるための分析みたいな ところでないと、まあ意味ないというか、払ってる額に見合わないっていうのは、だから僕ら自身がそういうところに関われるっていうメカニズムになってるのは、すごい、まあ働いている側からすると面白いところですよね。まあその分プレッシャー大きくなっていきますけ
そう
ど。
ですね、そうですね。
ですね。しかも、なんというか、まあ、辻さんと田村さんはいわゆるシニア級ですけれども、もう一つ二つ下のレイヤーの僕らでも、やっぱそういうところに関われてるっていうのが、役職上上だからそうであるっていう部分じゃなくて、結構マーケット全体とか、うちの会社全体でできてる、魅力と、まあ、大変さっていうところだなとは思ってますね。
まあ、そのお客さんの規模いろいろありますけど、それこそ1兆とか2兆を超えるお客さんとかもいるじゃないですか、
い
中
ま
に
す
は。
ね、はい。
そうなった時に、自分がもしこれ0.1%ぐらいでも売り上げに改善できる何か出せたら、それだけでもなんか数百億円とか、数十億円になるってことか、みたいな。それもううちの1年間の売り上げ超えてんじゃん、みたいな。そこはやっぱデータサイエンティストの、しかもそれをいきなりそういうところに関与できるっていうのは面白いところだなと思います。
そうですね、そこのレバレッジの強さは本当に感じますね。もうやっててよかったパートに若干移りつつあるんですけれども、改めて田村さん、ブレインパッドないし受託分析でやっててよかったみたいなところをお伺いできたらと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね。なんかさっきの辻さんの話にもつながるんですけど、お客さんからの信頼をこうしっかり勝ち取れたなって思う瞬間っていくつかあって、なんかその中の一つが、なんかほぼほぼその先方の社員みたいな立ち回りをこう一緒にやってくれみたいな感じで、仕事の振り方とか進め方とか一丸となってやれるみたいな、なんかそういうところまで持っていけると、普段普通にこう受託とか事業会社とかに入ってたら、まあ経験できないだろう。っていうところに、すれ回してもらえたりするところが結構あって、あれ何年目ぐらいだろうな、多分7年目か8年目ぐらいの頃だったと思うんですけど、ちょっと来週あそこの役員のとこ行くからさ、来てよみたいな感じでこう、連れてかれて分析のこと説明して、次その場でやって、クライアントの皆さんと私みたいな感じなんですよね、普通に。なんかそういう中に一緒に混ぜてもらってて、そういうすごい、上位ですよね。執行役員とか、のレイヤーのところに連れてってもらって一緒に説明してみたいな。なかなかこう、経験できないことが経験できるっていうのは、すごいポジティブだなっていうふうに、私個人的には考えてますね。
確かに。お客さんの懐の広さみたいなのもありつつ、
それはもちろんです
ここ
ね。
はやっぱ分析で信頼獲得した上で、やっと成立するものだと思うので、なんというか、単純なビジネスインパクト以外の部分でも、そういう感情的な報酬みたいなのも、すごく強く魅力に感じますね。
そうですね。やっぱりなんか、個人的には、結局、相手してるの人間なんで、人間と人間の関係として信用してもらえてるっていうか、すごい嬉しいなと思うんですよ。こいつ使えるなとか、こいつ利益生んでくれるなとかじゃなくて、この人だったらこう連れてっても一緒にやってくれそうだなっていうふうに思ってもらえる方が嬉しい。
でもまあそれがなんか内部にいると、こう組織構造の中でそれが生まれてるかどうかを判別しがたいけど、この場合はそれがはっきりしてる。自分の力で信頼してもらえたっていう。
自分がやってたことは間違ってなかったんだと思いますし、そういうところはすごい、いいなと思います。私は。
そんなところで辻さん、こうやっててよかったみたいなところございますか？
なんで、まあ僕一つはさっき言ったような話に近いんで、ちょっとそれ以外の話にすると、まあ2個あって、一つは、まあ僕結構な飽き性ではあるんで、飽きても別のプロジェクトとか別の、テーマに、なんかごく自然に移れるっていうのは結構、特に働き始めた初期はいいなと思ってましたね。これ普通に事業会社のデータサイエンティストになったら、この僕がこう経験したプロジェクトだったり、そのテーマみたいなのを普通になんか渡り歩こうと思ったら10社とか20社ぐらい転職しないと、これは得られないけど、職歴汚れすぎだろ、それみたいな状況になっちゃいますけど、こう一切職歴を汚すことなく、いろんな課題に取り組んだりとか経験を積めるっていうのは、やっぱこういうタイプの仕事の良さだと、やっぱ改めて思いますけどね。
新卒で来る方もいろんなデータに触りたいとか、いろんな業界に携わりたいみたいなことを言って来てくれる人いるので、まあ、そこは多分想定よりはちょっと長いスパンの 1年半とか2年とかでサイクル回っていくと思うんですけど、魅力の一つですよね。
僕もそれはなんかすごい新卒の人でそれを言った人には必ず言ってるのは、まあなんか長い目で見ていろいろ関われるのはもちろんそれが魅力なんですけど、なんか短いスパンでいろんなプロジェクトに関与してたらそれお前いらないって言われてるってことだから気をつけろって言われて。
なんだかんだ、こう、分析プロジェクトでちゃんと成果、まあ、施策って成果出すために効果検証するみたいなのを回すと、半年から9ヶ月くらいは、なんだかんだ、こう、しっかり携わらない
あった
と、
りします
そこ
から
ま
ね。
で支援できないので、本当に最低限そのくらいは関わっていきたいですよね。
3ヶ月じゃ足りないイメー
で
ジ
す
が
よ
ありま
ね。
すね。
そう、だからプロジェクトは続いてんのに、自分はそのプロジェクトから離れて別のやつやってるのは、やっぱ結構な異常事態ではあるから。
そうなんですね。3ヶ月でちゃんと成果出して、次の3ヶ月でそれを刈り取るみたいな、多分そういう時間軸で考えた方がいいと思うんです。そのいろんなことがやりたいっていう方が多いと思うんですけど。
だから、新卒の人で大体3年ぐらいのスパンでまず1回目のキャリアを考えるじゃないですか。その時になんか3年間でやれるプロジェクトってまあ確かにそんなに多くはないんだよなっていうのはまあ事実としてあるかなと。
標準的に言ってこううまくいくと2つとかそんなもんが妥当ですもんね。
だからそこの認識のギャップはこう面接の時とかに埋めないとなと。
確かに。
もう一個あるのが、まあ、この職業の特性もあると思うんですけど、なんかみんな勉強するのが当たり前だと思ってる人たちで構成されてるっていうのは、僕は結構居心地いいと思ってるところですね。プロジェクトに、まあ、ある意味突然アサインされるじゃないですか。半月ぐらい前に、君これになったから、あと2週間後頑張ってねって言われるわけで、これをずっと続けられる人っていうのは、なんか誰かから何かを教えてもらう人ではなくて、その目的が設定されたらそれに必要なものを学ぶ人でないとやっぱ生き残れないとは思っていて。で、そういう人たちがいっぱいいるし、まあそうでないと生き残れないってなってくると、やっぱなんかお互いそのなんか何かを学ぶっていうことに対してそのストレスが低いというか、そこを逆に喜びだと思う人たちで構成されているので、何年いても新しい話ができるっていうのは面白いとこだなって思いますね。
自分から学びに行くみたいな力が強い人がいるのはまあもちろんなんですけれども、結構教えたがりの人も多いと思っていて、なんかちょっとこれ困ってんだよねってぼそっと言ったら1しか聞いてないのに10も返し
確
て
か
く
に。
れる人がたくさんい
す
るの
げえ丁
で、
寧に答えてくれる人
は
いる。
い。それは居心地がいいし、ギブアンドギブみたいなのが結構成り立ってるのは本当にいい組織だなと思いますね。
でもやっぱプロフェッショナルサービスみたいなのやってるところは大なり小なりこの性質は持ってないとおかしいかなと思うので、これはなんか事業会、まあデータサイエンティストというよりは事業会社と受託会社っていうわけになりそうな気はしますけど、なので、まあでも事業会社でもちろん勉強はエンジニアとかデータサイエンティストやってると思うんですけど、速攻で学ばなきゃいけないっていうのに環境に常に置かれてるっていうのはちょっとした違いだし、なんかまあその分深掘って一個をやれるかっていうと、それがそれほどうまくやれないっていうところは逆に我々のデメリットだよなとは思うんですけど、だから力点を置かないと本当企業貧乏みたいになっちゃうのかもしれないですよね。
でも、なんかそう言いつつ、やっぱシニア級の人って、スペシャリティ持ってる印象があって、生成 AI もそうですし、数理最適化とか、案件をいろいろテーマとかやっていくうちに、これは得意であるみたいなのを、どんどん伸ばしている方が結局シニア級になってるなって印象はありますね。
まあ、それもあるし、なんか結構難しめのそういうテーマが来たときに、この人しかデリバーできなくない？みたいな話になるから、よりそうなりやす
まあ
いんだ
確
と
かに。相乗効果でそうなる気がしますね。
そういうのが結果降ってきやすいっていう。
いや、なんか僕もやっててよかったこととか、アピールポイント話そうと思ったんですけれども、なんかもう、ほぼほぼ言っていただいて、あ、でもあとは、あれですね、なんかこう、社会課題全部がビジネスの対象であるっていう広さはめちゃくちゃ面白いなと思っていて、どうしても事業会社って、あくまでプロダクトがあってとか、まあ新しいプロダクトを作るならまたあれだと思うんですけれども、結構こう、領域が制限されてる部分が、制約が何かしらかかると思うんですけれども、僕らってデータサイエンス使って解決できる課題だったら全てがビジネスの対象なので、まあ、それがこう面白いなと思うのと、しかもまあ自分が一つの案件についてる間も結局他の人のプロジェクトの話とかたくさん勉強会とかで聞けるし、もちろんこっち側も発信するし、なんか疑似体験がたくさんできるんですよね、いろんなプロジェクトの。まあそれこそ職歴を汚すことなくっていうところですよね。っていうのができるのはめちゃくちゃ面白いなと思うし、社内勉強会が盛んなのも構想してそういうのがこうどんどんできてるなっていうのは魅力的ですね。
まあ、なんか最初に言ってくれたその社会課題全部がビジネスの対象っていうのは本当そう。 その分、なので、どんなことも、この僕ら提案に書き起こせちゃうから、こう、スコーピングが難しいよなって思うんですよね。
やー、わ
僕
かりま
ら
す。
に、ここ、なんか要求されてること、僕ら得意とは言えないところまで入ってるけど、これは含めるのか含めないのか、やっぱ結構毎回悩みます。
なんかその辺のアンテナ感度みたいなのは、やっぱりこう、必要なんだなと思いますね。データサイエンス以外の部分
あ、
の
そうっす。
社会情勢的な話とか、今社会課題どういうのが大事なんだっけみたいなのとかは、まあでもそういうのが結構好きな人が結果的に集まってる気がするので、まあそこはうまくマッチしてるんだなと思いますけれども。
その辺の情報発信も結構みんな積極的に、しかも能動的にやってくれたり、生成 AI の新しいものが出てきた時の反応速度半端じゃない
い
と思いますよ。
やー、そうですよね。なんかもう、スラックチャンネルのあの速さ、やばかったですもんね、流れていく 速さ。
出て、その週のうちには触ってみましたみたいな記事まで出てきたりとかしてるんで、すげえなって普通に思ってます。
だからその先生の勉強会やってても、こうめちゃくちゃマニアックなことやってんなという気はすごいしてます。
今日も参加しましたけれども、60分の枠で論文紹介が28個とか並んでて、
そう。1個あたり2、3分で、こういうことでした。
これ毎週いまだにやってるのすごいなと本当に思ってて、1年半くらいも続いてると思うんですけど、あれ。
そうっす。だから僕らの中でこう、えも言われぬ知見がなんかきっと取りたまってる気がします、頭。
そうですね。みたいなのが魅力的だなと思うのと、あと、なんか純粋にデータサイエンスプロジェクト面白いなとは思っていて、なんかデータ通して、あ、人間ってこういう行動するんだとか、なんか、ビジネス上こういう力学がやっぱ働くよねとか、まあ、マクロに言うと、やっぱ社会課題がこういうところにあるのであるみたいなのは、データから結構見えるところがたくさんあるので、それはめちゃくちゃ面白いなと思いますね。
僕も昔金融系の分析してた時に、よく分散投資が大事って言われるじゃないですか。本当に分散投資してる人しか儲かってないのを見て、うわ、マジなんだと思いました。
そうですよね。実感しますよね。そのあたりデータ見ると。こう、通説がちゃんと事実として分かったりとか、仮説検証ができるのは楽しいですね。本当に。
確かに、その、みんな知らないけど、僕だけが知ってるみたいなのに出会った瞬間、やっぱ、一データサイエンティストとして普通に面白いですよね。
テンション上がりますよね。いや、っていうのが、僕が持ってる受託分析なのかな、データサイエンティストやっててとか、ブレインパッドで働いてて面白いなって思ったところです。ということで、今日はお便り会で受託分析の歯がゆさですとか、やっててよかったことなどを話していきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうござい
あ
まし
り
た。
がとうございました。